2021年11月14日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。全層を持って心を静めましょう。イザヤ書11章1節です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若い枝が出てきて実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。それでは賛美しましょう。賛美歌20番、主の誠は尽き。 一緒に神様にお祈りをします。イエス様は私たちにお祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り、
天に成します。我らの父よ、出会うは皆を絡めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのように共に神様の憐れみによって導きによって守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられますことを心から感謝いたします。しかしさまざまな事情によってこの討論に来られない方々も多くおられます。病の中におられる方々、また何らかな弱さの中におられる方々、しかし全てのことは神様は知っておられます。なぜならば私たちは主の御手によって作られたものだからです。どうか神様、そのように弱さの中にある方々の上に主の御手が当てがわれて、癒しが、慰めが、平安がありますように、またこのところにおいて共に神様を礼拝し賛美することができますように、神様は導いてください。また神様、先日川山さん、琴葉さんの結婚式が取り行われました。どうか神様、新しい二人の門に、人生の門において神様の大いなる祝福がありますように、神様導いてください。またその結婚式を取り行うために陰に隠れた多くの人たちの働き、奉仕がありました。どうか神様、その方々の上に神様の大いなる祝福がありますように、神様は導いてください。また神様、この北 教会の講談を祝福してください。またこの浅井町の地にあってまだまだ神様を知らない方々またが多くおられますが、どうか神様の御言葉が一人でも多くの方に届いて、神様の御言葉を握りしめて神様の身元に立ち返る方が起こされますように導いてください。また今朝は山本牧師が御言葉を語られます。どうか山本先生の唇を整えて神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができます。また山本牧師ご一家の生活と牧会が守れますように、また一人一人の特に健康が守られますように神様導いてください。また神様この礼拝の時初めから終わりまで神様の大いなる祝福がありますように、また特に偉大なる神様の栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美します。賛美歌136番御霊よ下りです。
Thank you.
信仰告白をします。使徒信条。賛美歌の黄色いページのところに載っています。また前のスクリーンをご覧ください。使徒信条。
我は天使の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、本家をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美します。目を上げよう。聖書の箇所はヨハネの福音書16章7節8節。ヨハネの福音書16章7節8節お読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。このところから助け主ある御霊と題して山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆様おはようございます。
おはようございます。
先ほどから何度も、まあ、お話をしている通りですね、昨日は森本琴奈さん、そして米山文景さん、先で順番逆でしたね。米山文景さん、森本琴奈さんの結婚式を本当に取り行うことができて、まあ、教会の結婚式って本当に久しぶりだと思うんですけれども、本当に感謝なことでした。やっぱり教会の結婚式は本当に素晴らしいなってことを改めて思いました。私は教会での結婚式初めてだったんですけれども、実は内心ガチガチしてたんですけれども、でも本当に教会っていうのはやっぱりこう神様の愛にこう包まれている。なかなか最近手狭であったりとか、やっぱり結婚式場でやることが多いんですけれども、やっぱりこう教会での結婚式の本当にこう素晴らしさを改めてこう噛みしめる数少ない時であったと思います。本当に感謝でした。聖書はですね、私たちにこの聖霊の存在のことについて語っています。これがただもしこの神様、まあ、天地創造の神様、そしてイエス様のことだけを話すとなると歴史だけで終わってしまう。でもそうではない。今も生きておられる神がおられる。御霊が信じる人の心の内に宿しておられる、まあ、そのことを私たちに聖書は語っておられるわけです。主イエス様は十字架にかかられる前の晩、まあ、この時間が非常に長いんですけれども、その十字架にかかられる前の晩に大切なことを弟子たちに明かされました。まだ彼らは何がこれから起こるかわからないけれども、なんとなく緊張感が漂っていて、何かこの自分たちの身に、またイエス様の身に何か起こるんだろうな。そしてまあイエス様が亡くなられた、まあ、そのイエス様が天に上がられた後は、これがイエス様の本当の遺言だったんだ。遺言って言ったらなんかもう亡くなった人みたいですけど、今も生きておられるんですが、この生きてるうちでの最後の言葉なんだと理解してこの福音書を残しました。イエス様が地上を離れた後に一人の助け主がやってこられ、いつまでも私たちと共にいてくださるという約束です。教会学校でもそのように話す通り、まあイエス様が一緒にいてくださる、まあ、同じ神様、神様ですから、その理解で、まあ、あまり間違いはないと思います。一人の助け主が来られる。イエス様が地上を離れた後に一人の助け主が、いつまでも私たちと共にいてくださる。はじめは、弟子たちもそれが何のことを言っているのかが、わからなかったようです。私たちも分からなかったように、当然弟子たちも最初はそれが何のことを言っているのか分からない。イエス様行かないでください、イエス様一緒にいてください、せっかく十字架の後3日後によみがえられたのですから、よみがえられたイエス様がその後も彼らと共に行動すると思っていたからです。ところがイエス様はみんなの前で天に昇ってしまいます。それからは、まあ、生身の姿で彼らの前に現れることはありませんでした。しかしそれから10日後のこと、まあ、聖書には五旬節と書いてありますが、集まっていた彼らの上に約束の御霊が下ります。旧約の時代には主だった王様、預言者、そういう特別な人に注がれていた清い御霊です。私たちはどうしても現象のことに目がとらわれやすいんですけれども、例えば他の言語、他国のね、言葉で話し始めたり、あるいは手をかざすとたちまちに病気が治る、まあ、そういう 超人的な力のことを、このパワーのことを御霊というのだろうと、私も子供ながらにしてずっと思っていたことですが、実はそうではないんです。彼らの中心的な支えであるイエス様がいなくなった後、今の言い方をするとイエス様ロスを感じていたわけですよね。彼らはイエス様いなくなってしまった、あれほどイエス様が私たちの心の中心にいたのに、もう一緒には歩めなくなった。されど御霊が注がれたことで、物理的にイエス様がそばにいなくても臨在を感じられるようになったわけなんです。これが使徒の働きです。もはや彼らは臆病な人たちではなくなりました。私たちがどう比較しても福音書時代の弟子たち、そして使徒の働き2章以降の弟子たちの姿が別人であるかのように見える。あんなに臆病で恐れていて、そして虚栄心の塊だった人たちが、御霊が注がれることによって大胆に語り始めるようになる。持ち物を共有し、心を一つにし、神を崇める。そして他の町の人々にも尊敬を受ける、そういう人たちになる。御霊の働きの凄さを私たちはそこから感じるわけです。でもそれも彼らがイエス様の臨在を心に感じていたからだろうと思うんです。ああイエス様は私の心の内におられる。まだイエス様がいなくなられてからそんなに日数経ってないですからね。いなくなったという感覚ではない、今も生きておられる、実際に私と一緒に生きている、そう感じていたから教会はどんどん進んでいったのです。私たちはこの聖書を読んでいて本当に驚かされます。迫害をものともせずイエス様の福音を語る勇敢な人たちの姿、なぜ同じ人間でありながらなぜここまでに半端ではなかったと思います。その迫害も非常に厳しかった。しかし彼らはイエス様の福音を余すところなく語り続けた。ちょっと前の彼らだったら尻尾を巻いて逃げていたはずのあの十二弟子たちが、主の御霊が彼らの心に住んでおられたので恐れがなかったわけなのです。イエス様は今日の箇所で、私が去っていくことはあなた方の益になると言います。有益になる益です。でも早速そこで大きな疑問が湧き起こります。一体イエス様がいなくなること、イエス様が去られることがどこに益となるんでしょう。むしろイエス様がいた方が大勢の人に福音を述べ伝えることができ、素晴らしい奇跡を起こすことができ、何よりも死んだ人がよみがえるというこの証を自分自身で話すことができるわけです。全世界に散らばるユダヤ人の人たちがみんな知っているイエス様の十字架の事件、当然その被害者であるイエス様がよみがえったという姿を見れば、社会は驚き、誠の神を崇める人も出てくることでしょう。何が有益なんでしょう。イエス様がいなくなってしまうことよりもいてくれる方がずっと有益のはずです。 でもイエス様はこの後にですね、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでにならないと言います。この助け主は私たちの知っている御霊、ご聖霊のことです。イエス様が去っていかなければ聖霊が来ない、それをすなわちそういうことを私たちに語っているわけなのです。助け主を意味するこの単語、ギリシャ語の単語、このパラクレトスというのは、こう弁護人とか弁護者という意味を合わせ持つというふうに言われます。よく使われる言葉ですけれども、この法廷裁判の中で、まあ、あの被告人をですね弁護する、それがこのパラクレトス、この助け主を意味する言葉なんです。誰を弁護するのか、神の弁護者として御霊は弟子たちの語る言葉に作用し、イエス様の復活が本当であることを弁護する。弟子たちの語る言葉、その知識云々ではなく、その言葉の中に真実を与え、イエス様の復活が本当であることを弁護する。私たちはどうやって人にイエス様の福音を伝道したらいいんだろうかということを考えるんですけど、方法論を考えるんですが、しかし神が弁護してくださるので、御霊が働いてくださるので、心配することがないのです。人の働きのように、あそこまでに福音が広がっていたその背景には、御霊の働きがしっかりとあったからです。あれほど迫害を受けたにもかかわらず、この迫害だってそんな末端な人たちをどんどん捕まえていくというのではなく、どちらかというと組織上に考えれば主だった上の人たちを迫害する、ペテロやヤコブ、そしてパウロといった、そういう影響力のある人たちを捕らえたり殺したりすることがありましたが、しかしそのような迫害を受けたにもかかわらず、弟子たちの心が萎えてしまうことがないように、御霊は励まし、彼らの真実の証がこの世から失われてしまうことのないように聖文化されました。聖文化とこう聖書に残されるようになりました。実は私たちがこの読んでいるこの聖書は、その当時を生きた人たちの生の証、耳で聞いていた人の証が言葉にされて、それが誰かの手によって記され、まあ、今は印刷されて、しかもそれが日本語に翻訳されて、私たちの手に取ることができるようになった。耳が不自由な方でも目を通してその言葉を読むことができ、しかも最も先人たちがそこに力を入れたことですけれども、これを後の時代に残す、そのためにこの弟子たちの証を聖書に残したのであります。今私たちが手にしている聖書はそれなんです。これらも全て聖霊の働きということができる。この2000年間の間に途中で廃れてなくなってしまう宗教文学ではなく、しっかりと神の意思によって残された人の証、それがこの聖霊の働きであるわけです。今の私たちにとって素晴らしい信仰者である、私たちの本当にこう尊敬にするこの初代教会のクリスチャンたちは、助け主なる御霊によってイエス様のすぐ後の時代を駆け抜けていきました。どうして彼らが そこまでに信仰熱心に その時代を駆け抜けることができたのか。決して今よりも厳しく自由などなく、そして迫害の激しかったその激動の時代をなぜ駆け抜くことができたのか。いつでもどこでもクリスチャンたちが口を開けば、そこに御霊が働き救われる人が起こされる、そういう姿を生で感じていたからこそ、彼らの気力は萎えることなくその福音は前進していったことだろうと思うんです。とても羨ましい主の御業です。王族も貴族も、それから肌の色の違う外国人もみんな救いに加えられていった。当時の世界の端に至るまでその福音が広がり、そして今では本当に全世界、地の果てに至るまでこの日本のにも福音が述べ伝えられるようになって今がある。これらはすべて御霊の働きであるわけです。私たちは、まあ、そういうこと、そういう中の一端を担っているわけでありますが、私たちはやはり視野が狭いものでありますから、ああ神様どうか御霊の働きを少しでもあやかることができたら、この北教会の将来は安泰であり、そして教会に人が大勢来ることができたら、社会にも良い影響を表すことができ、そして今まで経済的なことで救急としたものも問題が解決し、全て万々歳になる。私たちの不熱心さが、宣教に対する関心の薄さが、あるいは人を大事にしない姿勢が主の御心を著しく損ねていると自虐的に陥っているかもしれません。でも果たしてそうなんでしょうか。主の御霊がなさること、確かに比較をするならば、その初代教会の時代と私たちの時代とは全然違う。福音を伝ってもなかなか福音を聞いてくれない、宗教だと言ってまず最初にすぐに門前払いをされてしまう、同じ血のつながった家族であっても5分と話を聞いてもらえない。でも主の御霊は昔も今もクリスチャンたちの心の内に住んでおられて、今も生きておられる。これを私たちは本当に信じようではありませんか。8節です。8節でイエス様はその方が来ると、つまりこれは助け主なる御霊ですね、助け主なる御霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいますと言っています。これが御霊の働きの目的ですね。御霊の働きは世の誤りを明らかにし、神の正しさを証明します。まあ単純にそれは理解しやすい。神様が正しいんだろう。世は属してる、世俗というふうに言いますが、世俗は罪にまみれている。クリスチャンの方であれば多くはそれを理解ができると思います。すなわち人間は自己中心であるということ、神の言葉と御業だけが正しいということ、さらにこの世を支配する人間の背後にある、まあ、サタンがすでに裁かれていること、これらが御霊の働きの中で私たちが感じていることであります。で、そういう社会の中に私たちが生きていて、私たちが人間中心のこの世のことだけを考え、この世のことというのはこの世に属しているものでありますから、自分たちの生活の繁栄だけを願い、あるいは 教会の繁栄ということもそうかもしれませんが、それを助けてくれる御霊を欲しているならば、大きな誤解をしていることに気がつくでしょう。私たちがいつまでも健康で貧しくもなく快適な暮らしを送り、私たちを全力で後押ししてくれる守護霊のような存在を御霊だと思っているのとしたら、それは思い違いなのです。むしろ助け主なる聖霊は私たちに新しい心を与え、固くなりになった石の心を取り除き、柔らかな肉の心を与えてくださる。大事なのは誠の神様への従順であり、御言葉への絶対服従なのであります。私たちはこの地上の中でなぜなぜと思うことがたくさんある。私の生活のことに関しても、私たちの身の回りに関しても、なぜ御霊様が共にいてくださるのに私の生活が祝福されないんだろうか。いつまでたっても私は神様を信じていても、私はこんなに熱心にやっていても、どうして祝福されないのだろうか。ついついそれは自分中心な見方になってしまうわけです。しかしそうじゃない。大事なのは神様に対する従順であり、御言葉に対する服従。助け主なる御霊はそれを手助けしてくれるお方であると理解すべきなのであります。復活したイエス様が地上を離れたことにより、清い御霊がキリストを信じる一人一人の心に宿るようになりました。御霊は私たちと共にいてくださるお方です。私たちの心を内側から新しくし、自分中心の生き方から人を思いやり、人を愛する生き方に変えられ、その先には神様中心の生き方に御霊が変えてくださいます。教会にいる時だけではありません。自宅にいる時も、仕事をしている時にも、誰と会っているその他他の時であったとしても、その生き方が相矛盾することなく、御言葉に沿った生き方ができるようになるでしょう。そうした御霊との生きた交わり、御霊と共に生きることが私たちにとって最も必要なことなのではないでしょうか。エペソ人への手紙の4章30節でパウロは神の御霊を悲しませてはいけませんというふうに言います。キリストを信じる者として御霊と共に歩み、共に生きることに励みたいと願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。信じる者の心に、一人一人の心に御霊を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。この御霊は主イエス様、あなたが天に上がられたことによって一人一人に与えられる神の御方であられることを心から感謝いたします。イエス様に私たちは会うことができなくても、しかし御霊を通して私たちのそばにいてくださることを本当に心から感謝いたします。私たちはいろいろなことで不安に駆られたり恐れたりすることがありますけれども、しかし御霊が私たちと共にいてくださることをいつも心に覚え、大胆に勇敢にこの地上を歩むことができるよう心からよろしくお願いをいたします。社会は 私たちが想像する以上にあなたから離れ自己中心な生活を私たちに促しております。されど主の教えは神中心であり、神に対する服従する生き方、決して不自由なものではありませんけれども、御言葉に従う生き方を私たちに説いておられます。どうか私たちがこの価値観に立ち、主に従いながらこれからの生涯を歩むことができるよう、一人一人を強めてくださいますよう心からお願いをいたします。私たちの中に堅くなな心があるでしょうか。どうぞ私たちの堅くなさを砕いてくださり、柔らかな心を与え、どうぞあなたの御霊が私たちに必要な理解と知恵を与えてくださいますよう、よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。愛する北教会のこれからの歩みのうちに、主が共にいてくださり、御霊の吹き荒れるそのような教会となることができるよう、心からよろしくお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
賛美します。賛美歌138番、キャロズの炎。献金は神様への感謝の表れであります。ご理解のない方、ご縁のない方は心を回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
今日もこうして礼拝ができることを感謝いたします。今日のメッセージから、イエス様が天に昇った後、あなたが御霊を助けにしておいて送ってくださったことを学ぶことができました。あなたが御霊を助けにしておいて、またそれと共に生きる、共に生き共に歩むということも学ぶことができました。私たちは日々の生活の中で自己中心的なところもあるかもしれませんが、まず私たちの心の内に住んでいる御霊が私たちの自己中心から神中心へと変えてくださることを忘れず、共に生きて共に歩んでいくことができるようにあなたが助けてください。また神が全部として私たちがイエス様のことを伝えることができるようにしてくださったことも感謝いたします。まだ神様のことを知らないという人たちに伝えることができるようにあなたが助けてください。この1週間も御霊と共に生き、共に歩んでいくことができるようにあなたが助けてください。今から献金をします。あなたの御用のために用いてください。この祈りをイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の差し引き御交わりが、回収一同の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。